皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の内容は、問題解決は空間と時間の活用でという話です。まあこの話は前にも何回もしたことあると思うんですけども、まあ世の中問題だらけだと、問題だらけでどうしようかって対立ばかり増えてると、でどうやったらまあウィンウィンのその解決ができるかということは多くの人たちが考えてるわけであります。まあ、原理原則は難しくなくてですね、空間と時間を広げればいいんですね。まず時間ということで言いましたら、今何か両方が満足する結論はない、しかし時間をかければ両方満足する結論が出るということはよくあります。例えば今手の中にですね、例えば種ね、植物の種がですね、こう一つかみあったと、まあひまわりの種じゃありませんけどね、これを食べるってこともできるわけですよ。ところが二人でそれを食べようということになりますとですね、これはね一握りの種でありますから、これ全部食べたって腹がいっぱいなかなかならない。そうすると一握りのこの植物の種をですね、今それ食べるために二人で争えばですね、血みどろの喧嘩になっちゃう可能性がありますよね。しかしこの種をですね植えると、でまあ植物のことですから時期をちゃんと選んでね植えれば数ヶ月、3ヶ月ぐらいでもう大きくなってまた種ができ始めるんじゃないですか。そうするとこの今一つかみの種を、それを2人でこう奪い合うんじゃなくて、2人で協力してその種を植えて、3ヶ月時間をかければそこからそのたくさんの種が取れて、場合によっては食べきれないぐらいの収穫があるかもしれませんよね。種だけじゃなくていろんな実もできるような、そういう植物であればですね、それこそ2人で食べきれないぐらいの収穫を得られることができるかもしれませんよね。だから今ごくわずかの穀物の種を奪い合って、で両方ともまあ痛い思いをして、どっちか最終的にですね何も食えないで終わるのか、3ヶ月あるいは4ヶ月待って、その間2人で協力してその種を育てることによって、植物を育てることで両方とも食べきれないぐらいの何か、食べ物を得るか、これはですねすごく重要なことだと思いますね。はい、そういう意味でこの時間というのはすごく重要ですね。お互いそのまあ争っているものもですね、時間をかけることによってこの争いが止まると、時間をかけることでその争ってたものが止まって、そしてそのなんていうのかな、両方とも満足以上の非常に大きな満足を得ることができるということは大いにありますね。今特にだから時間をね無視していることが多いよね。今すぐなっちゃってますから、今すぐなんて言ったってそう簡単にうまくいかないわね。時間はあの、ね、慌ただしいからですね、そういうその時間をかけらんないねと言いますが、それは仕事のやり方が間違ってんだね。変なところに仕事の目標を置くから慌ただしくなっちゃうんですよ。いつも駆け込み乗車をしてるみたいな話でそれは一歩も二歩も後の電車に乗りゃいいし、でやっぱりその慌ててやるとですね、どうしてもいいものはできませんですな。いいものでなくてもいいと、やっつけ仕事でいいってことになったら何でもいいんで、そうすると今度は、今の競争があまりにも激烈になるでしょう。やっつけ仕事でよかったらそれ何でも出てきちゃ、できちゃうもんね。変なやつもいくらでも入ってきちゃうから、そんなの最初から失敗しますわね。まあそんなことで時間っていうのは、まあ、ゆっくりかければかけるほどうまくいきますね。ですからこう急がば回れってことはよくありますけども、落ち着いてですね、やっぱりその時間を有効に使った人はやっぱりそれすごくいいですね。時間っていうのも実はあれは制約になると同時に重要な資源なんですよね。もうとにかく例えば目の前に火が出たすぐそのね水かけて消せっていう時はもう考えてるより先に体が動いて水かけなきゃいけませんけども、そういう局面って世の中にはほとんどないんですよね。ほとんどなくて、だから 相手の場合はですね、結構時間の余裕っていうものがね、こうあるんですよ。したがって、今我々が必要なものっていうのはですね、なんていうのかな、その時間をかけてテーラーメイドで自分にとってはみんなにとってもいいっていう形で作り上げますと、これは大変よろしいんじゃないですかね。だからその仕事の段取りですよね。いかにだからいいものを作るための時間を確保するか、段取りが大事で、だからもう今すぐ今すぐなんていうふうに追い詰められないように時間を持って準備しておかなきゃいかん。このあたりはだからまあ巨大な船をね操るのと同じで、先の先まで見て早めに舵切っていかないと間に合わないという。でもそれさえできれば別に全然難しいことはないし、まあ言ってみるとですね、こう自分のね、言ってみればペースで仕事ができるわけですよ。自分のペースで仕事できると最高ですよ。皆さん追いかけられるわけじゃないし、で他誰もいないし、要するにみんなこっち注目する前にさ、こっちになだれ込んでくる前に全部やっちゃうのよ。なだれ込んでくると大変ですよね。取り合いになっちゃうから、それまでに全部仕事を終えちゃうわけですよ。だからそれ先手必勝なんですよ。先手必勝で、あの先取りしていけばいいわけね。人が向こう行ったらこっちでやったらいいわけですね。でそれはそのうち必ずこっちに来るという見通しがある時ですね。人が気づかなくても自分はこっちに来ると分かってればこっちでやったらいいわけですよね。そういうのはだから言ってみれば問題解決において極めて有効なやり方ですね。独自の場所を作ってそこでやっていくと。だから競争はないと、競争はなくてその独自性で生きていくと。そういう時の問題解決は極めて高度なものになってくるんじゃないですかね。でもう一つは空間ですね。空間ってやつはですね、いろんな考え方があって、一番狭く考えるなら場所割りのことですよね。その例えば所轄ありますよね。自分の所轄はこっち、向こうの所轄がこっち、この所轄と所轄で争いがあると、その陣取り合戦であり、それから領分争いであり、とだからこう縦ね、縦で全部こう区切られちゃってて、だから自分はもうこの範囲以外の仕事しないし、この範囲は絶対人が入れないと、タコツボになっちゃってると。こういうのは空間が一番狭い状況ですよね。だからこう横の仕切りが厳然とありまして、八重垣みたいになっちゃってて、これは物事をそら初めからうまくいかないですよね。そうするとやっぱりこういうのは八重垣を取っていかなきゃいかんと、空間を広げないといけないいかんということですが、まあこのあたりはだいたいわかりますよね。そのなんかそういう自分のねテリトリーにこだわるやり方が良くないと、まあみんなわかりますが、ここでやっぱり大切なことは思いもしない空間を使うってことですね。思いがけない空間はね、例えばいつものこの仕事をしてるときは絶対こういう業者は使わないっていうところね使ってみるとかね、あるいはなんかその仕事の常識ですよね。大抵は化学と物理学で考えてる仕事に生物学の常識を入れてみるとかね、さらには何ていうのかな、外国人の目線で物事をもう一回考え直してみるとかね、そういうのはある種空間を広げるってことになりますよね。で前からよく言うように、こう平面の紙があると、右の端と左端があると、これ一番離れた場所なんだと。しかしこれ二次元の紙をですねくるっと丸めてね、丸く丸めますと3次元の筒になりますね。3次元の筒になると右端と左端が同じ場所になるんじゃないですか。紙を丸めてね望遠鏡をするみたいな感じでね、右端と左端が同じ場所になるでしょ。極右と極左同じ場所に来ますよね。この2次元を3次元に上げていくと、これも空間を広げるってことになりますよね。だからその空間を広げるってのはある意味で言うと、まあ、頭の体操みたいなところがあって、大真面目に自分の目の前のことだけ見てんじゃなくて、こうもっと視野を広げてみるとですね、あこれとこれ組み合わせたらどうかな、あれとあれを組み合わせたらどうかなっていうことが見えてくるわけですね。例えばそのトランプたちのあの作戦ですよね。ディープステートを追い出す作戦、まあアメリカをその、まあ、世界の利権屋から解放する作戦もまさにこの空間と時間の世界ですよね。だからあれなんかトランプが大統領に立候補を決めるのが発表するのが2015年の夏前ですよね。であの頃にもう軍の作戦がもうできたっつうんですね。でだからもう以来7年ぐらいですね、まあ、ずっとやってて、だから今すぐね、 銭形平次とかね、大江戸繁華町みたいですね、今すぐなんかすごい人が来てみんなね踏んじばって切り捨てて終わりなんて、そんな簡単に世の中いかないんで、何年もかけてですねゆっくりこう解体していくんですね。そうしないとこの思わぬ被害が出ちゃいますから、コラテラルダメージって言うんですけども、巻き添え食う人たちがどんどん増えちゃうんで、それをできる限り少なくするために時間をかけてね丁寧に解体していくわけですね。これも時間ですよね。あと空間ってやつがだから劣り操作ですよね。偽バイデン出してみたりですね、偽物そこら中にいるじゃないですか。本当なんかさ、よく見ればそこら中偽物ですよね。CG がすごいよね。皆さん、ね、NHK のチコちゃんってあります？見てます？ぼーっと生きてんじゃねえよっていうね、チコちゃんね、あれなんか最近また表情がなんか豊かですよね。なんかその CG でやってんですね、あれチコちゃんってね。ああいうのはだから簡単にできるわけだし、まあ前からああいう技術はねそれはあるんでしょうけども、普通の映画なんかでもね CG 使いますから、でああいうのはあれはですね、まあそれこそその我々がメディアで見る世界と現実が全然違ったって全く不思議じゃないですよね。そうするとこれは要するに我々が囚人監視してるところは言ってみればフェイクで、で裏で全然別の物語が進行してるわけですよ。これ言ってみればパラレルワールドを作ったわけでしょ。本当のなんか作戦の世界と我々がなんか CG とか偽物で見せられてる世界は、これパラレルワールドになってるんですね。パラレルワールドで、で我々はなんかそのまあフェイクの世界を見せられてて、それでまあいいとか悪いとかね言ってんだけど、裏で全然違う物語が進行してましたと。で一番最後にこれが2つが一体、また再び一体化するわけですよね。フェイクが終わって、で気がついたら全然違うところにいましたという話にこうなるようになってるんでしょ。だからこういうフェイクを使ってパラレルワールドを作るっていうのは、まさにこう空間をもう一つ作っちゃったってことね。これはなかなかの知恵者がいるもんだなと思って見ておりますがね。ですからまあああいうトランプのですね、やってるトランプたちのやってることもまさに空間と時間を使ってねやってて、でそれなぜそんなことやってるかっていうと、要するにまあ巻き添えになる人を減らすためですね。巻き添えになる人を減らして、でもっと言うならば徹底的にとっ捕まるためですね。一味の首謀者だけ捕まえたってですね、また下がねろくなことしませんので、全部捕まえると 100% 捕まえるというふうにしないとダメで、でそれからそれだけでもダメっていうのは、こういうことをやったっていうやろうという人が二度と出てこないようにするためには、彼らのやったことを全部さらけ出して、でこれはいかんのだという世論を形成させれば、もうそういうことをやる人が次出てこなくなるわけだね。隠れて処分するだけだとまた次と同じことをする人出てくるから、全部表にさらして白状させて、こんなのもね起訴状だみたいな形で、検察官だとか軍人なんかね、お前たちこういう悪いことやったろうってあってですね、それどこまで人々が信用するか非常に怪しいわけですよ。司法も軍もですね、実態として世の中みんなあまり信用してませんから、だから彼らが出てきてですね、大岡越前みたいにですね、お知らせですね、威張って見せたってですね、現実には人々をどこまで信用するかですよ。だからやっぱり自分で白状させなきゃダメなんですよ、自分でね。だからこれをまただから空間を広げた話だよな。要するに、まあ攻める側と攻められる側がいて、この戦いで問題解決するんじゃなくて、攻められる側が全部自分でね白状するように、で白状させて、しかもそれ自然な形で白状させて、拷問されて白状されてる姿は見せないで、もう自らの意思で本当のこと言っちゃったっていうふうにこう芝居仕立てで見せると、もう聞いてる方はだからフェイクの芝居見てるわけだから、 あいつああいうこと本当に言っちゃったんだと、あれやっぱ変だなと、あいつやっぱ変だなとみんな思いますから、それでもうそういう変なことする人が続きが出てこないと、こういうふうにやってるわけでしょ。まあ今まで大体だから隠れてやってたわけだな。隠れてやったことを全部言わせちゃうと。日本だってね、あれです、日韓タイだって、旧大日本帝国の日本韓国台湾だって、アメリカの戦争屋と組んでね、戦後ずっと悪いことを裏でやってきてね、で戦争やろうと準備してたわけだから、今回全部自分で喋っちゃってんじゃない、自民党も、岸田内閣だってどんなデタラメ今まで考えてたかの考えとか全部喋ってんじゃないですか。こんな風に地下司令部作ってまた戦争やろうとかね、 国民の決意が必要だとか言って、なんかそれ大東亜戦争の時みたいなこと言い出しちゃってですね、でもああいうことやりたかったんでしょ、準備してたんでしょ、いつかやりたいと思ってやってたんでしょ、あれそれ白状してるわけですよ、いいことだと思うね。ああやって白状するとですね、いやこれひでえもんだなと、なるほど今のこの時代でもね、裏でこういうデタラメが進行することがあるんだなと。でしかしやってる人間だ、ろくでもない人間だと、実にねチンケな人間がね、戦前の軍人なんかと全然違うですね、実にチンケな人間やってんだと、卑怯者の世界ですよな、あこんなものは全然ダメなんだと。もうすでに世界はね冷戦の終結で合意しちゃってるわけですから、18年の7月ですね、米ロで冷戦の終結を宣言してるわけですから、最後残ったのは実にお粗末で、なんでお粗末だって、戦後お粗末 でもっと嫌ですね、明治以降お粗末で、アメリカとイギリスの軍人に仕切られてた日本なんだよ。要するにもうイギリスとアメリカの軍人が仕切ってた150年ですよ日本はね。それがこう、これからもっと出てくると思うけどね、舞台裏が見えてくる。そうすると我々にとってみるとこの空間はまさにオワコンなんだよ、明治150年はもうすでにオワコンになっていて終わりのコンテンツで次始めればいいんだな。そうするとその次の空間っていうのが、まあもう上からダメだから下からですから、私が言うジャパンソリューションだね、観光でも農業でも健康でもジャパンソリューションで、でやっぱりまあ、あの持続可能性とかですね、偉大なる共生とか、こういうところが人々の共通する価値観でしょうから、そういう哲学で日々の生活できる仕事できる空間を広げていけばよろしいと、こういうことになっていくわけですね。それはあのすごく興味深いことじゃないですか。それからやっぱりこれからはその即席っていうよりもですね、時間をかけて育てていくことが大事ですよね。人口 の人々のなんか寿命も伸びておりますからですね、時間をかけていくことがすごく重要で、やっぱりこう昭和はやっぱりこう時間の勝負だった感じありますよね。人生も太く短くみたいな感じで、60ぐらいで亡くなる人って珍しくなかったですよね。会社55で定年で60ぐらいで亡くなっちゃう人って、いや昔珍しくなかったと思いますね。やっぱなんか生活も今から見りゃ随分乱暴だよね。タバコブカブカ吸うし、暴飲暴食が当たり前だし、が寒いよね、家がね、家が寒いしさ。でやっぱりなんかいろんな意味で不潔な部分が多かったですよね。だからこう体調を崩した時ね、やっぱそれは感染し、ね、いろんな病気感染しやすかったように思うし、それからあとまあ食べ物の問題かな、心筋梗塞とかですね、脳卒中とか、なんか結構目立った覚えがありますね。昔はね、塩の取りすぎとかよく言われましたしね。まあ、そういう意味で今の方がまあ我々の生活もだいぶ当時とは生活の仕方は変わってきましたね。いいことなんじゃないですか。だからこれまあオワコンになっちゃったね、明治150年、もうそのオワコンの最後だから芝居やってるわけでしょ。最後の芝居のところで今やってて、だからもう一つは全然違うところで、リアルの世界はね、今皆さんね具体的にまあ農業をおやりになったりね、いろんな形でお作りになってて、まあこっちがメインになってくると、で時間をかけて育てていくと、まあ大体これでもう大体骨格できてんじゃないですかね。えそんなに大騒ぎすることない、日本の場合は。世界はどうするかですね。世界はこれ大変なんだな、時間をかけるったってタイムイズマネーの常識の人たちが世の中牛耳ってますから、タイムイズマネーの人たちが常識の人たちが世の中牛耳ってんと、時間をかけて物事を作るってから、それそのものが負けを認めたことなんだよね。時間かかるってこと自体が損失ですから、まずあれどうするかで、それから空間っていうことを言うと、もう必ず隣の民族の云々の話とかね、異なる宗教が出てきちゃうから、これもちょっとね容易なことで広げられない人たちが結構いるんですよね。特に、まあ、政治はね崩れちゃったするっきりですけども、まあ、宗教的規範とかねいうのはそう簡単に崩れないことが多いんで、まあ、まだ世界内で見たらこれはなんか哲学入れ替えないと難しいかなと思ってる部分はあるんですよ。そうすると哲学なんか最初に入れ替えなんて無理だから、まあ新しいね、理屈なくとにかく安心して暮らせる、とにかくソリューションを揃えて、とにかく安心して暮らせるようになったということがあったら、今度そこで衣食立って礼節を知るで新しい哲学が次に浸透していくという段取りしかちょっと考えられないですからね。でもまあいずれにしろですね、世界の問題も やっぱ空間と時間を活用していかないとね、今まで使ってない空間哲学、考え方から今まで使わなかったね、急げ急げでね、無駄にしていた、逆に無駄にしていた時間をもっと使うというところでしか問題解決できないんで、まあこれをどんどんやっていくときはもうすでにやんなきゃなんないときは来てると思うんですね。まあなんか今までの狭い世界よりももっとね、雄大な世界が広がってるんですよね。楽しいと思いますよ。だから皆さんでね、ぜひ楽しくね、未来づくりやってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、問題解決は空間と時間の活用でということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。